マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それではまた現中央電機工業にお勤めをされていらっしゃいました上野秀明さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いしたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、上野さんは26の時に、鹿島に来られて、その後退職されるまではずっと鹿島だったんですか？
そうです、
途中の転勤とかもちょこちょこあったりとか、出張とかあったと思うんですけどね。
転勤はないけどね、出張がいっぱいあったけどね。
いっぱいね、何年ぐらい結果鹿島にいらっしゃったことになったんですか？
何年いたんだ、52年間か鹿島。
あ、長いですね。中央電工というのは今市役所の方側から日本製鉄の正門の方に向かおうとすると、手前の左側に、ね、社屋はありますけれども、ずっとあの場所だったんですか？
そうです。
工場自体は鹿島開発とともに変遷を遂げてきたというものはあったんですか？中央電機工業としては。
中央電機はね、もともとはマンガンやってて、あんまり儲かりもしないけど仕事はなくなんないんだって、そういう感じだったんだよね。ところが平成3年頃ですかね、ちょっと会社が結構傾いて、それで時の専務がね、お前なんか仕事を考えろって言われて。
大役じゃないですか。
いやいや、ただ言ってたよな、僕は。
いや
それで考えたのが今の環境事業です。
なんか道路のなんでアスファルト、とかの中にもなんか入ってるんだよっていうのを聞いたことありました。
それはね、環境事業として、一般の家庭のゴミを燃やして灰が残るでしょ。その灰を溶かして、その金属と石と2種類に分かれるんです。やっぱり先進尺度でこう溶かしてるから、だからよく火山でこう流れてくる、
溶岩みたいな。
その出てきたスラグをね、蒸泥して、あれ早く冷やしちゃうとガラス状になって危ないんですよね。切れちゃうからね。
切れちゃう、
割れたやつがね、だからあれをゆっくり冷やして、それを取って、それを砕いたのが、そういう仮想土板材だとか、そういうところにいろいろ使ってね、それが副産物として
。副産物、そうだったんですよ。主な方じゃなかったんですね。
それは副産物、それから金属を取れたのも副産物なんです。もともとはね、焼却灰を溶融して、埋め立てとかはだんだんなくなってくるでしょ。だからそれを埋め立てというよりも溶融して価値のあるものに変えようっていうの、それを考えて、
すごい
ってやったんですがね、でその時に出たのがそのメタルと石、2種類で、そのメタルが意外と思ってもみなかったけど、貴金属がいっぱい入ってて、それが収入源で、
都市鉱山と言ってもいいような感じの。
初めはね、その焼却灰を溶融するんで、自治体から溶融する資料をもらってたんですよ。それでこの事業がペースかどうかやったんですよ。それでいくらか儲かるなって、それでやったんですよね。とかその後でしばらくしてからそういう貴金属出て、そっちの方が儲かった。
それで騒がれ始めたんですね。都市鉱山、都市鉱山ってね。そういうことだったんですか。じゃあちょっと業態も少しずつ変わりつつ、
だからもともとのマンガン土にそういう焼却灰を入れてね、一緒に溶かして一緒にスラができるわけですから、そういうふうにやってたんですよ。ところがそれでは量が少ないんで、で新しい土を作ろう、 でお金かかるしね、
うんうん、
それで専務のね安倍さんって専務いたんですがね、
はい、
その人と話してどっか日本中でね、うん、余ってるのがあるかどうか調べてくれてるんで調べたら、はい、住金の和歌山にちょうど良さそうなのがあったんです、
はい、
でそれをくれって言ったんですかね、
はい、
いや向こうでもまだこれ使うかもしれないって、
うんうんうんうん、
それをもらうのに3年くらいかかった
交渉するのに、
うん、ずっと3年でその間にだけどね原価消費がどんどん下がってったから、
はいはいはい、
買う時は安く買えてよ、
うんうんうん、
それで銅を新しく作ってでそれ専用の銅にしたんです
結構大きなプロジェクトを成し遂げられたんですね、はいそれが何年前ですか
それはね、うんもともとそれやったのは52、3の子からやって、うんうんうん、で銅を作ったのは56か7個だね、
まあ、じゃあやっぱり結構ね年数が、うん、まあそのものをね、
うん、その前にね、うん、なぜそういう遅くなるかというと、
うん、
そういう焼却灰とか意外と大丈夫かどうかって問題あるんじゃない、
う
ん、
そうかそうか環境的にってことですね、うん、そうそう
あだからね大きい銅に入れてそういうのと、うん、いろいろ調べてた、うん、それでゆっくりと
その時って、うん、その周り、まあ、いわゆるね、うん、鹿島にもともと住んでらっしゃる方って、うん、なんか反対とかなかったんですかそういう焼却灰をこう集めるとかそういうことに対しては
それね、うん、住民説明ってのあるから
あったでしょうね、う
ん、その時は結構反対もあったけど
そうですよ
だけどなぜ安全かってことを説明してみんな承諾していただいて
あ
で議会からもねいろんな人たちですよ、
うん、
そういう人たちも来て
はい
いろいろと説明して全部やりましたです
よ、ね、じゃあそれが一番大変でしたね
いや大した大変じゃなかったけどね
上野さんは何でも大変じゃないっておっしゃいますけどね
いや本当そういうふうにしてねそれでして鹿島市長に話して、はい焼却灰をね変な車で持ってくると途中で、うんうん、焼却灰って水の中一回通してからね火がついてると困るから
ああそうですね
一回水の中に入れて、うんうん、それをコンベヤでぐっと上げてきたやつをで水分含んでるんですそれでその水分をこの街中でダッタッタッタッ
そっかそっか
垂らしたら困るでしょ
はい
それで笑いが全部やりますって言って車もね、うん、特殊車買って
あ水漏れしないようなね、う
ん、全部密閉型のね、
うん、
でステンレスでなんかでそうやってだから運搬の許可も全部取って
まず部材を入れるまでにね、
うん、
そういう大変なものも、うん、
はところがその一緒にねやってくれた家ちゃん地元の岩村っていうんだけどそれも結構ね、
うん、
町やなんかに顔が効いててだから
ちょっと助かりましたね、うん、じゃあね、
う
ん、
そういう人がいたからできるんだよね
あ、
うん、地元の人は説明で、
ね、説明でね
で一応納得していただいて
それでまあでもその反対の時って本当ねそれをこう賛成っていうか認めてもらうっていうのはかなりの大変なね苦労だったと思いますよねでも本当その勤められた30年もちょっとですね、うん、じゃあねかなり今のね鹿島とは様変わり、ね、
うん、
してますよね街並み一つとってもそうでしょ
そう道路いっぱいできたから ね、
うん、工場のあたりの景色もやっぱり変わったんでしょ随分
工場はあんまり変わって
ないあんまり変わってないでもあのまんまの感じの時に、まあ、最初はねそうやって砂の山がいっぱいあったけど、うん、
まあ製鉄所は変わったけどね、
うん、
我々来た時はもうなかったから、
うん、
自由に出会い
でき
たそのうちにこう集営できてね
はいはい
入れなかったという、
うん、じゃあもう本当に上野さんの脳裏には自分が最初26歳の時に降り立った鹿島と今とでは、まあ、工場一つとてもそうですけれども街並みも本当にね、うん、
街並み変わったよ
ねどんどん色づいてきたという感じなんでしょうね、うんうん、分かりましたでは今後上野さんが鹿島市に望まれるようなことどういうふうな街になってほしいなと、まあ、会社自体もそうでしょうけれども、うん、お考えをちょっとお伺いしたいなと思いますね
やっぱりあれサッカー見に行ってもね、
うん、
人口が少ないから見てる人少ないんだよね、
はい、
これやっぱり全部合併しちゃってさ、
うん、
大きくしてね、
うん、
なんか人がもっと集まるような街にしてほしいな、うん、
あーなるほどね、うん
国立でやった時見に行ったけど、
はいはい、今
年の、うんうん、5万人ぐらいだ
った。すごかったですね、
うん、あれくらい入ればね、
本当ですね、うん、まあでもね、新スタジアムもまた鹿島市内にできるという ね、うん、ね
どこで作るよって、
どこなんでしょうかね、うんうん、まあでも鹿島市内ということでしたのでね、またそれが一つの起爆剤となってね、鹿島が盛り出すといいですね、うん、じゃあ今はもう上野さんはアントラーズとともに鹿島がまた活性化してほしいという、
そうね、
ね、わかりました。今日はね、26歳で鹿島に降り立って、その後ずっと鹿島の街が変遷してくるのを自分の目で実際に見て、そしてまた生活されて奥様と共にね、まあ、奥様未だによくついてきたなというふうにね、中央電工でご尽力された上野秀明さんをお招きしまして、お話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうも。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。